はい、おはようございます。皆さん、今日も愛する皆さんと共に神様の御前に出て礼拝をお捧げできますことを感謝します。またオンラインでこの礼拝に参加してくださっている皆様、心から歓迎したいと思います。今朝の私のメッセージの主題、それは約束の確かさを知っていますか、こういうテーマでお話をしたいと願っております。テキストは第2ペテロの手紙第1章3節と4節です。テキストは第2ペテロの手紙第1章3節と4節です。ではお読みしましょう。お願いします。
私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。
はい、ありがとうございます。約束の確かさを知っていますか。これが今日の私のメッセージの主題であります。まず前回の復習から少し始めてみたいと思います。この書簡の著者、それはペテロでありますが、書簡を受け取った受け取り人の人々は当時離散していた、ユダヤ人クリスチャンでありました。そのユダヤ人クリスチャンたちはいろいろな苦しみと迫害と困難の中に置かれていました。ペテロはその彼らに対してイエス・キリスト様にあって恵みと平安に生きる、そういうキリスト者になってほしいと、願いました。そこで彼は恵みと平安を得る秘訣、つまり神様の祝福をいただく秘訣、それは二つにあるということを私たちは学びました。一つ、それは主従関係を覚えることです。主なる神様とそして私との関係、これを覚えること。二つ目はイエス様の言葉を聞き続けること。この二点が重要であることを前回私はお話しいたしました。で、今日はその続きである三節と四節、同じく二節ですね、ここから神様の御声を聞いてまいりたいと、こう願っております。ペテロはこの二節の中で一体何を約束して、また何を言わんとしているのでしょうか。まあ、短く言うならば、神様が与えてくださる霊的な祝福、それはなんと幸いなものであるかということであります。皆さん、これを彼は約束という言葉で表しました。神様が私たちに霊的な祝福を与えてくださる、それは約束として私たちに与えてくださるものだ。皆さん、一般的に考えて私たちは約束を守ることが大変難しいんです。約束を守りたいと願っていてもなかなか約束を守ることができません。もし私たちが約束、すべての約束を守ることができるとするならば、私たちが抱えるような問題、これははるかに少なくなってくるのではないでしょうか。つまり守りきれない弱さが私たちにあるのです。でも聖書の神様は約束を必ず守ってくださる、いや約束を守らなければ神様ではないと言っても過言ではないと思います。聖書の神様、そのお方は第2コリントの1章20節にこのように書かれております。お読みします。神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言います。アーメンというのはそうです、その通りですという意味ですね。はいというのはイエスです。イエス、そしてアーメン、そして神様に栄光を期するのです。皆さん、非常にシンプルだと思いませんか。神様、天と地を作りくださったお方は全ての面において約束されたことを必ず守ってくださるお方ですから、イエスです。そしてその通りです、アーメンですから、神様に栄光をお返しすることができる、これが実は聖書の神様です。皆さん、私たちはこの神様を信じる者、なんと幸いなものではないでしょうか。では神様は私たちにどんな約束を与えてくださったのでしょうか。それが今日のテキストであります。皆さんのお手元のレジュメに従って 今日は2つのポイントからお語りをいたします。まず第一、それは1章の3節です。お読みいたします。私たちをご自分の栄光と栄誉によって召してくださった神を私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。新約聖書の原本はギリシャ語で書かれております。この3節の冒頭はそのギリシャ語は実はすべてのものという言葉で始まっているんです。ドイツ語のルター訳聖書を見ると同じようにすべてのものをという言葉で始まっております。つまり強調したい言葉が冒頭に来るその言語なんですね。つまりすべてのもの、このすべてのもの、これが冒頭に来て、それは神様が実は用意して備えておられる。神様知っておられて、そして私たちに必要なものをそれは全部備えて私に与えてくださったんだ、こういうふうにペテロは言いました。皆さん誤解しないでいただきたいんです。私たちが必要と感じたり必要と願ったりするものは何でも与えられるという意味ではありません。ペテロが言う意味はもう少し深い意味があります。それは私たちが日ごとに主イエス様を知ることによって与えられるものです。もう一回言います。イエス様を知ることによって与えられるものすべて与えられる。それがペテロは命と経験をもたらすべてのものという表現で言いました。命というのはこれは新しい命のことです。神様が与えてくださる新しい命のことで、そして永遠の命を指しています。経験というのは神様を敬う生き方、そのような歩み方をする、その歩み方を指しています。それは神様と共に生きるということで、神様を恐れて、そして神様の主権を尊び、また神様の御旨を重んじて生きようとする生き方のことです。ですからこれは神様が与えてくださるところの霊の賜物、贈り物であると思います。また宝であると思います。命と経験というこの言葉の組み合わせ、これは実は切っても切れない2つの関係なんです。神様が与えてくださる新しい命、そして神様が与えてくださる永遠の命、そしてこのことをしっかり私たちは持って神様という方向、お方に向かって日々歩んでいくその生き方、これがワンセットなんです。でこのことを皆さん苦しみと迫害の中にあるユダヤ人クリスチャンに対してペテロは言ったのであります。皆さん考えられないですね。苦しみや試練や痛み、大きな試みの中にあって、どうしてこんな言葉を彼は言ったんでしょうか。それは命と経験、その中で生きることによって私たちは人生の全工程を包む一切のものがそこに含まれているからなんです。なんという幸いでしょうか。私たちがこの幸いを経験させていただくためには、私たちが信じている神様を知らなければならない。神様について聞いているだけでは十分ではない。神様を知らなければならない。この災害を経験させていただくには神を知ることから始まるんですね。皆さん、神様を知るということは私たちキリスト者にとって重要なことです。神様を知ることこそ私たちが生きる力となるからであります。パウロはこう言いました。エペソビトの手紙の1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。私たちが毎日の生活の中で神様を知るために知恵と啓示の御霊が与えられるならば、どんなに大きな助けとなるでしょうか。しかしこの世は神様を知る価値を認めなかったんです。皆さん、ローマ人の手紙の1章28節にはこのように書かれています。また彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、つまり神様を知ろうとしたがらなかったんです。神は彼らを無価値な思いに引き渡されました。神は委ねられたんです。任せられた。それで彼らは してはならないことを行っているのです。これが皆さん今の世界です。私たちの住んでいるこの社会どうでしょうか。愛の代わりに憎しみが蔓延しています。愛すべきと分かっていても世の中憎しみに多くの人々が縛られ絡まれています。また平和を叫びながら多くの人々は平和を得るために戦争を起こしている。皆さんこの戦争の火は止まることはありません。ずっと続いております。希望を多くの人々は言いながら失望を抱えている。世の中多くの人々が悩み苦しんです。彼らは神を知ることに価値を認めなかったので、神様に皆さん神様を知るということに人生の大きな値があるということを置かなかったならば、人はどんな状態になってしまうんでしょうか。孤独です。そして寂しさの中で私たちは歩まなければならないんです。皆さんコロナ禍の中で昨年度にコロナ禍で孤独死で亡くなった方々、大阪市だけで何人いると思われますか。1年間に1000飛んで143人いるんです。これは例年に比べて100何十人も多かったそうであります。つまりコロナ禍がこれを加速させたんだと専門家は言っているんです。孤独死という定義は亡くなってから4日間夜生きているかどうかわからない、こういう状態が確認された場合、皆さんこれは孤独死なんだそうです。枚方である元ラーメン店の店主がやはり孤独死で亡くなったんです。今コロナだから訪ねてくるなと息子たちに言ったそうです。息子たちはそれをそのまま受けて、お父さん訪ねていったら悪いんだと。なんと2ヶ月間訪ねなかったんです。しかしあんまり音信も何もないので、息子さんたちが行ったらお父さんは亡くなっていた。家にはトイレットペーパーが10缶、インスタントラーメンなんか30缶、一箱にいっぱいラーメンが中に入っていた。お父さんは孤独死で亡くなっていた。皆さんそういう例が大阪だけでもかなりの人数に上っていることを聞きました。私はそれを読んだ時に本当に心痛みましたね。なぜ私たちはそんなに孤独死の方向に行かなければならないのか。全ては神様から外れてしまって生きる目的がわからないんです。人生の幸いがわからない、いや苦しみの連続である、そこしか私たちが見えないし映らないからです。でも皆さん神様を本当に知るということは、苦しみがあっても神様の前に生きる力をいただくことができる、これが実は信仰の道なんです。多くの人々は神様を知りたいと願っているんじゃないでしょうか。どこに行けば知ることができるんだろうか、願っているんじゃないでしょうか。それは神様について語っているところのバイブルです。聖書です。聖書の神様に出会うことによって私たちは誠の神様を知ることができ、上から知恵をいただくことができるんです。さあ皆さん、ここに生きておられる神様を経験することができるんです。私はクリスチャン信仰の幸いはここにあると思います。日々の戦い、クリスチャンであってもあります。戦い試練はあります。しかしその試練をどう受け止めるかが違うんですね。そうです、神様を知るということ、そこからまず始まります。では皆さん、神様を知るとは一体どういうこと、具体的にどういうことなんでしょうか。私たちは神様を知るという言葉を使いますけれども、知るということは一つは皆さん人格的に相手を知ることもあるし、情報とかそういったものを耳から耳伝いで聞いて、そして知るということもありますね。皆さん人を知るという言葉も、これも知るという言葉です。でもドイツ語などでは使い分けているんですね。人を知ることと情報を知ること、同じ知るでも知るが違うんですね。神様を知る、これどういうことなのか。聖書を調べていきますと、少なくとも3つの意味があることを私は覚えました。1つ、それは神様の権威を知るということです。神様の権威を知るということ、イエス様のがどういう方であるか、マタイの福音書の26章53節でイエス様はこう言われました。それとも私が父にお願いして12軍団よりも多くの御使いを今すぐ 私の配下に置いていただくことができないと思うのですか。皆さん、一軍団というのは6000人です。ローマの兵隊の一団体です。12軍団ですから、それは約7万2000人、それ以上の人を皆さん、今すぐ私の支配下に置いておくことができる。これがイエス様なんです。あの十字架にかけられたイエス様、あの捕らえられたイエス様、そして逃げようと思ったら逃げることができるどころか、この7万2000人以上の兵隊を今すぐ呼ぶことができる権威を私は持っているんだ。こうイエス様は言われたんですね。で、この方は復活されて今も生きておられる方ですから、私たちはこの方を信頼することができ、この方と共に歩むことができる。なぜなら歴史の中に存在されて権威あるお方だから。ですから、このお方のお名前で私たちは祈ることによって、このお方のお名前で神様に近づくことによって、神様の素晴らしさを知ることができるんです。第2番目、それは神様の召しを知ることです。1章3節にこう書かれています。ペテロが言いました。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神。召してくださったというのは呼ぶという意味、招くという意味ですね。そうです、神様の方から私たちを呼んでくださり、神様の方から私たちを召してくださった、呼び出してくださったお方であるということです。第3番目は神様の本質を知るということです。神様の本質を知る、私たちが信じる神の本質を知ることは大切です。人間は逆です。本当に人の本質が分かった時にがっかりすること結構あります。こんな人ではなかったと思うんです。でも皆さん、距離が近づく、そしてまた私たちは一線を越えてしまう時に私たちは気落ちしてしまう。それは人間だからです。みんな罪ある不完全なものだからです。でも神様は違います。神の本質を知れば知るほど、その素晴らしさに驚嘆するんです。その素晴らしさに心が躍るんです。そうです。ですからペテロは神を知ることを勧めました。第一ペテロの2章22節こう書かれています。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。皆さん、素晴らしいお方です。口に罪を犯すことがなく、欺きもなかった。そんな人いるでしょうか。いないです。神様しか。23節、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷の家にあなた方は癒された。25節、あなた方は羊のようにさまよっていた、しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。そうです。皆さん、神様の本質を知ったときに、その人の魂は本当の幸いを得ることができます。神様の本質、一言で言うならば愛です。それはアガペの愛です。それは見返りを、報酬を、報いを求めない。どれだけ身を尽くしても、どれだけ捧げても、どれだけ行っても、一切見返りを求めないところの完全な愛、これをアガペの愛と言います。神は真実なお方、愛のお方、そして栄光と徳に満ちておられる方です。私たちは日々歩みの中でこのお方を見続けることが大切なんです。そうです、私たちはこのような神様を知ることによって、命と経験をに関する全てのことが与えられるようになる、悟るようになるとペテロは言いました。これが神様に召された人に与えられる特権です。そうです、ペテロはこう言いました。私たちを、1章3節、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。この後半の聖句を覚えてください。神としての道からは命と経験をもたらす全てのものを私たちに与えました。皆さん、神様を信じる者に 神様はこの命と経験をもたらす霊の贈り物を、素晴らしいそのギフトを私たちに全て与えましたと言っています。完了形なんです。私たちどれほどこの神様の素晴らしさを確認しているでしょうか。私たちはイエス様を知るということによって、実はこの神様の素晴らしさを知ることができるんです。皆さん、ペテロはここでもう一点大切なことを言いました。それが第2のポイントで4節です。お読みします。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が希望をもたらすこの世の腐敗を逃れ免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。この御言葉も本当に素晴らしいものです。約束によって神のご性質に預かるものとなるためです。皆さん、でもどれだけの人々が、私を含めてです、この神様のご性質に、神様の本質に、神様の素晴らさに預かっているんでしょうか。原因をここでペテロは言っています。それは欲望がもたらす問題です。欲望が働いたときに腐敗を私たちに与えてしまうんです。そうです、皆さん、神様の御言葉はこれ種によく例えられますね。御言葉の種という言葉を私たちはよく使います。イエス様も例え話の中でこう言われましたね。御言葉の種が地にまかれると、それが30倍60倍100倍の実を結びます。しかし御言葉の種が人の足に踏まれてしまって、全然その芽を出さない、発芽しない、そういう場合もある、こう言ってます。皆さん、御言葉の種、これは聖書の言葉なんです。聖書の言葉が私たちの心に種のようにまかれていくときに、皆さん、これを発芽しないようにブロックしてしまうのが欲なんです。この欲望というのが私たちの御言葉の種を発芽しないように抑えてしまうんですね。考えてみると、私たちの内側にはさまざまな欲があります。欲望があります。それは貪欲でしょう。ある場合はお金の貪欲になりますよ。ある人は財産の貪欲になります。ある方は地位の貪欲に、ある方は自分の願っていること、さまざまな形で私たちの心を支配して、御言葉の種よりも、神様の御言葉よりも、そちらの方を大きくしてしまうんですね。これをペテロは欲望、こう言ってます。これが私たちの心を腐敗させてしまうんです。皆さん、私たちの心が腐敗したときどうなるんですか？愛が冷えます。愛が冷えたときに正しい愛がわからなくなってしまう。憎しみが湧いてくるんです。憎しみが湧いてくるとき、エスカレートして人を殺意の思いで見てしまう。そして殺人を犯してしまう。皆さん、これだけ豊かな国になった日本、これだけ豊かになった大阪、しかしながら毎日のように殺人事件があちらこちらで起こっているんです。悲しい事実ですね。そうです、神様が私たちをお作りになったのは、そんな私たちになること、それが神様の願いでは、またお心ではありませんでした。いいえ、神様の素晴らしい命と経験を、神様の霊の贈り物を、もっともっと私たちが経験して、そして味わうことによって、神様の本質を知ること、神様の素晴らしさの中に生きること、これが神様の願いだったんです。しかし私たちをその心をブロックさせるところのさまざまな欲望が働いてきて、神の方向に私の思いが向かなくなってしまった。結果、この世界が混迷混乱をきたしているんです。神様は約束の誠実さを私たちに表してくださっています。ご自身が語られた御言葉で表してくださる。神様の御言葉は、はいであり、しかりであり、アーメンである。ですから神様がお語りになった聖書の言葉、一点一角も欠けることがないと書いてますね。天地は消え去ります。しかし神の言葉は決して消え去ることはありません。こう聖書は書いてます。皆さん、この神様の聖書の御言葉、あなたが本当の信頼、全幅の信頼を寄せるならば、あなたの人生は変えられるはずです。そうです。神様は旧約聖書の時代、 ご自身の正しさ、ご自身の義について教えられました。神様は預言者を通してさまざまな時代にいろんな人々にお語りになりました。イザヤという人がその中でいました。イザヤはイスラエルの神様についてこのように言ってるんです。37章16節です。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。また同じくイザヤ書の54章10節こう言ってます。たとえ山が移り丘が動いても、皆さんありえないことです。私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われる。イザヤ書の55章こう言われました。雨や雪は天から降っても元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。55章11節。そのように私たちの口から出る私の言葉も私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。これがイスラエルの神ですよ。聖書の中に書かれているイスラエルの神は実はこのような神様である。信仰の土台、それはイスラエルの神様が語られたこの確かな御言葉への信頼にあります。そうです、神様はこの書簡を通して実は幸いな約束を与えてくださっているんです。その約束、その目的は神の性質に預かるものとなるということと、神様に似るものになるということです。神様の性質に近づけば近づくほど神様に似るものに変えられていく。では神様は一体どのような約束を与えてくださったんでしょうか。神様は私たちにいろいろな約束を与えてくださった。その一つ一つを挙げるならキリがありません。しかし私はここで8つ9つぐらいの約束を挙げてみたいんですね。一つは罪の許し、この約束を与えてくださったんです。ヨハネの福音書の3章16節有名な言葉がありますね。それは神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そうです、神様はそのような素晴らしい約束を与え、御子を信じる者は一人として滅びることはない、約束を与えてくださいました。また2番目に新しく生まれるという約束を与えてくださいました。第2コリントの5章17節、誰でもキリストのうちになるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。皆さん、神様を信じる者はすべての面において新しくされた。そうです、古い自分は過ぎ去った、新しい自分になっている。ですからこれを毎日私たちを覚えることができる幸いです。私も出た神学校の伝道学の先生のカール・バイヤーという先生を今思い出しました。その先生は授業が始まる前に実はですね、第2コリントの5章17節にメロディーをつけて歌うんですね。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。彼は決して上手な歌いでないんですけども、男の方でですね、そして決して上手じゃないんですけど、必ず授業の前でこの第2コリントの5章17節を賛美してですね、授業を始めました。今でもはっきり覚えてますよ。彼が言わんとしてたことは、キリスト様にあるならば昨日はあんな辛いことがあったけども、いや、新しくされたものだ、古いものは過ぎ去った、見よ、全てが新しくなったんだ、これが彼は言いたかった。そして授業をいつも始めてくださったんですね。3番目、それは神様を知り永遠の命を持つというその約束を与えてくださったんですね。それはヨハネの3章36節こういう書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持っている。皆さん、簡単に書かれていますけれども、この言葉の背後には神様がどんなに大きな犠牲をイエス様にあって払ってくださったか覚えなければならない。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。しかし御子を信じる者は永遠の命を持つ。そうです、私たち一人一人 御子を信じる者はもう永遠の命を持つんですから、皆さん Don't worry、 心配する必要はないんです。でも心配するんですよ。私たちは思い患うんですね。でも御言葉はっきりと語ってくださっています。4番目、それは聖霊によって真理の光に照らされる。これは第一ヨハネの2章20節、こう書かれています。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、皆真理を知っています。聖なる方、神様、この神様から油が注がれて、聖霊の油、皆真理を知っている。皆さん、神様を知るということは真理、真を知るということ。これは聖霊の油が注がれて初めて知ることができるようになった。それがあなたですと、こう御言葉は書いてますね。5番目、皆さん、それは聖霊によって新しく歩む命のことを教えています。それは、第1コリントの12章13節ですね。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。皆さん、ギリシャ人もユダヤ人も異邦人も先民も、また有色人種も白色人種も黄色人種も、皆さん、これを全部超えて皆一つの御霊を飲み一つの体となった。これがキリスト教会、新しいその命に預かった。これはこの世の中ができないことをキリスト教会が、キリストにあるものができるということを語って教えているんです。世界を見てください。皆さん、多民族国家を形成しているアメリカや、そしてオーストラリアや、今ヨーロッパもそのようになってまいりました。私がドイツへ留学した頃はヨーロッパは白人のとこでした。黒人の方ほとんど見かけなかった、わずかしか。でも皆さん、今は違います。もう多民族国家です。難民の方々が何百万人と入ってくることによって EU の中にもうヨーロッパが全部塗り変えられたと言っても過言ではないでしょう。かつてのようなドイツでは、フランスでは、イギリスではなくなりました。特にかつて植民地を持っていたフランスとかイギリス、アフリカに植民地を持っている方々、アフリカの方々がドーンと入ってきてるんです。ですからそのアフリカ人の人はブリティッシュパスポートを持っています。香港から帰った方々、インドから帰った方々、パキスタンから帰った方々、全部イギリス領だったの。みんなイギリス人のパスポートを持ってるんです。ですから私は皆さんイギリス人と言うんです。現在のロンドンの市長は皆さんパキスタン出身です。お父さんがパキスタン人で、幼い時に市長さんの彼は一緒にロンドンに渡ってきたんです。でパキスタン、インドも、ごめんなさい、パキスタン、インドもブリティッシュ、いわゆる英国領だったんですね。でその息子さんは非常に優秀な方で弁護士になられて、そして今ロンドン市長になった。もちろんイスラム教です。かつてヨーロッパがキリスト教と言われたこの時代が終わりました。もうイスラム教徒の国会議員がいます。イスラム教徒の市長さんがいます。イスラム教徒の何々がいます。たくさんいるんです。ですからもうかつてのヨーロッパではなくなってしまった。皆さん、そこで何が問題となっているんですか。フランスがいい例ですよ。フランスから、ごめんなさい、旧アフリカから渡ってきた多くのアフリカ人たちがフランスのパスポートを持ってきて、そしてまたそこに中東から渡ってきた多くの人々、この人々がほとんどイスラム教、そしてカトリック教との大きな衝突があって、民族と民族がぶつかり合って和合することができないんですよ。皆さん、今フランスが総選挙を間近にしております。皆さん、右翼が、この極右が非常な勢いで今どんどんどんどん伸びています。ヒトラー万歳というグループなんです。大変なグループなんです。これ今の政権を倒すかもしれないと言われているぐらいの勢いで伸びています。それだけ多くの人々が集まって混乱が今起こっているのがヨーロッパです。一つになれないんです。そうです。一つになることはそれほど難しい。聖書は言っています。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって、つまり神様によってバプテスマを受けて、洗礼を受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。これが神様にある人たちの姿なんです。そしてその次は聖霊の内住です。聖霊なる神様が内側に住んでくださる。そして聖化される、清いものとされる、 そして勝利を得ることができる。第2コリントの3章17、18節、このように書かれております。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。そうです、神様がおられるところには義務はありません。自由がある。主は御霊です。主がおられるところには自由があると歌いました。そうです、なんという幸いではないでしょうか。さらにこの主が望んでくださる、御霊が望んでくださるには実を結ぶと言いました。それを御霊の実と言います。ガラテヤの5章22、23節ですね。それは愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、有名なこの9つの御霊の実という、このようなものに反対する律法はありません。その通りです。神様が結んでくださる実、これも神様からの贈り物なんですね。そして8番目に、罪は神様にあって許されたものが新しい希望の地に入ることができる。これはイエス様がもう一度来られるときに、そして朽ちないものに変えられる。第一コリントの15章42から57、長いところでこうはっきり書かれています。42節、このように書かれています。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらされ。皆さん、私たちもやがて朽ちない体によみがえる、こう聖書は言っているんです。皆さん、こんな至らないものが、こんな罪の塊のようなものが朽ちない体に変えられる、それは何でしょう、なぜでしょうか。神様が私たちを愛してくださって、私たちを救ってくださったからです。そしてその時、神様によって変えられる、こう言っています。15章52節には、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものに必ず切ることになる。皆さん、死ぬべきものが、皆さん、死なないものに変えられる、朽ちるべきものが朽ちないものに変えられる、なぜでしょう。神様の贈り物なんです。神様を信じる者に無償で与えてくださった、そうです。そして何と言ったんでしょうか。死は勝利に飲み込まれたと御言葉は語った。そうです、死は勝利に飲み込まれた、これが聖書の神様が私たちに与えてくださるところの祝福です。そうです。そしてもう一つは、新しい天、新しい地に入ると約束。第2ペテロ2章13節、しかし私たちは神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいます。新しい天と新しい地を待ち望んでいます。皆さん、その意味で私たちは、今の生活は、地上での生活は旅路です。旅路に過ぎません。この旅路はこの世が支配していますから、さまざまな戦い、苦しみがあるんです。しかしながら、戦いや苦しみがあっても、そこには命と経験という神様の素晴らしい霊の贈り物が私たちの前に備えられていると聖書は教えてくださっています。これを私たちが受け止めて生きるのは信仰がいります。皆さん、考えてください。神様から、天と地を作られた神様が遠く離れて、価値のないようなものが神から召されたんです。呼ばれたんです。コーリングされたんです。そして神様の祝福に預かるものにされたんです。神様は、あなたは私の目に高価で尊いと言ってくださっている。私がどう思うと、どう私たちは自分を卑下しようとも、あなたは私の目に高価で尊い、なんという幸いなお言葉ではないでしょうか。パウロはエペソ人の手紙の1章19節でこう言いました。また神の大能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。皆さん、似るものとなる、どういうことでしょう。強いものに近づけば強いもののエネルギーを受けますね。そうです。皆さん、太陽のエネルギーに近づけば近づくほど、あの熱い強力なマグネットのようなエネルギーの力を受けるんです。温暖化になって、皆さん、 温度が数度違っただけで、この地上では異変がいっぱい起こっています。南極の氷が溶け始め、北極の皆さん、永久凍土と言われているところは溶け始め、皆さん何が起こって、そこに細菌が、バイ菌ですよね、あの菌、ウイルスがそこから発生して、シベリアで今大きな問題になっているんです。永久凍土、私もシベリアのその永久凍土に行ったんです。その時は最高温度が真夏で12、3度ぐらいだったんですね。そこが皆さん30度を超える温度になっているんです。大変なこと、信じられないんです。するとそこの下で凍ってたものがですね、溶け始めて、そしてウイルスのいろんな菌が出て、それがあっちのこっちに飛び始めて、今非常に大きな病気がこのシベリアで蔓延しているって話を聞きました。信じられないね。誰がそんなことを皆さん予想したでしょうか。地球温暖化の結果、このような状態が起こってしまっているときに、そうです、神様がちょっとバランスを崩されただけで世の中は大変なことになります。コロナウイルスのちっぽけなちっぽけなあのウイルス、1ミリの何百万分の1、この小さなウイルスがちょっと動いただけで世界がこれだけ混乱に陥ったんですよ。そうでしょ。私たちは忘れてならないんです。神の力を、神の偉大さをですね、この世には多くの誘惑があるんです。欲望があるとペテロは言いました。私たちの心を誘う欲望、これが私たちを引っ張って引っ張っていく。これが神様を見えなくなってさせてしまう。そして私たちの心を冷たくして、愛の心を冷えさせてしまうんです。私の内側には残念ながら古い性質が残っているんです。そうです、世は昼も夜も私たちを誘惑してくるんです。ですから先ほどの御言葉のように、私たちは日々新しくされる。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。見よ、全てが新しくなりました。このようにイエス様にあってリフレッシュされて新しくされるということによって、実は私たちはそのいろんな欲望から解放されるんです。どうすればいいんでしょうか。それは神様の前に心を沈めることです。神様の前に心を沈めることです。皆さん、悪の力は私たちを忙しくさせるんです。今最大の問題がそこにありますよ。現代人が忙しすぎるんですよ。あれもしなければならない、これもしなければならない、いや、これもしたい、あれもしたい、してあげたい。わかります。皆さん、その忙しさのために最も大切なものから心が、思いが外れてしまって、奪われてしまっているんです。心を沈めなければ、私たちは黙想の時を持たなければ、本当に主の前に沈黙する時を持たなければ、そして御言葉を読まなければ、主のお声を聞くことができませんし、主を知ることができないんです。で、ここに最大の問題があることをペテロはすでに述べました。ピリピ人の手紙の1章6節、こう書いています。あなた方の間で良い働きを始められた方は神様です。キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。完成させてくださる、どのようにですか。それはキリスト様に似るものに近いものになるという、その意味において完成させてください。皆さん、こんなに不完全なものが、こんなに迷いやすいものが、そして人を傷つけやすいようなものが、全く完全なるお方、この方に似るものと変えられていく、なんという幸いではないでしょうか。どうすれば私たちは神の約束を得ることができるんでしょう。神様は罪の許しから始まって新しく生まれること、神様をもっと知ること、永遠の命を持っているということを知ること、また聖霊によって新しい命になって歩むことができること、また聖霊が私たちの内側に内住してくださる、うちに住んでくださっている、その歩みは勝利であること、また新しい天と地に入ることができること、こういった全ての約束を私たちに与えてくださったんです。過去形なんですよ。そうです、皆さん、私たちはどうすればこの約束を自分のものとして得ることができるんでしょうか。信仰生活には2通りあります。それはイエス様が語られた例え話の中で見出すことができます。 マタイの福音書第25章14から30節にそのことが書かれております。このストーリーは短く言いましょう。主人から1タラント預かったしもべいました。そしてもう一人のしもべには5タラント、もう一人のしもべには2タラント預けました。ところがこの1タラント預かったしもべは、私の主人は何もしてくれない、だからこの預かったものを土の中に埋めておこう、隠しておこう、こう考えた悪いしもべでありました。彼の生活には感謝はありませんでした。取られたら困る、だからしまっておこう、生活には感謝はなく不平不満の思いがあったんです。ところが5タラント2タラント預かったそのしもべはどうしたでしょうか。5タラント2タラント預かったしもべはそれをもといとしてビジネスをしたんです。そしていわゆる倍の収穫を得ることができましたね。皆さん、この5タラント2タラント預かったしもべはそのタラントを喜んで最大限に活用しました。タラント、いろいろな例えに置くことができます。それは神様があなたに私に与えてくださった能力、才能、また力と捉えることができるかもしれません。すなわちあなたにあるものを神様にあって神様のために用いなさいということなんです。そして忠実に、そして用いたこの彼らはいわゆる倍返しをしたんですね。5タラント預かったものはもう5タラント、2タラント預かったものはもう2タラント。主人はこのしもべたちに何と言ったでしょうか。よくやった、良い忠実なしもべだ。皆さん、なんという素晴らしいお言葉でありませんか。よくやった、私の好きな言葉です。 Well done、 よくやった、良い忠実なしもべよ。皆さん、私たちが神様から預かったあなたもそうです。預かったものを神様にあって用いるということ、神様のお言葉、よくやった、良い忠実なしもべだ、そのように私たちが言われるならば、なんと幸いな人生ではないでしょうか。神様は私たちに豊かな霊的な祝福を与えてくださいました。それが命と経験という言葉です。皆さん、どのように私たちそれを管理しているんでしょうか。一つの例をお話したいと思います。中国奥地伝道、これ伝道団、ごめんなさい、これは OMF インターナショナルと言われて現在はおりますけど、その創始者であるハドソン・テイラーという方がいました。英国人です。この時代の英国は皆さん素晴らしかったんですよ。この時代の英国はいわゆる大英帝国で、5つの大陸に宣教師を送り、教会も人々でいっぱいになり、神様を礼拝する人々がたくさん教会に集まった時代、宣教師を世界各地に送り出していた時代。今はどうでしょうか。私たちの周りを見ても英国からの宣教師ほとんどいないんです。逆です。アフリカからイギリスに宣教師入っています。アフリカからドイツの国教会に黒人の牧師が立ったって、ドイツ人の白人に黒人の牧師が説教してる、逆になってるんですね。それは生ける神様との交わりを失ってしまった教会がどんどんどんどん沈んでいってしまうからですね。でもこのハドソン・テイラーの時代は違っていました。ハドソン・テイラーは創立者であったんです。この OMF インターナショナル、現在も日本にもこの支部があります。1832年から1905年、素晴らしい働きをなさった方です。で、彼はキリスト様にある豊かな資源を発見した人なんです。それはその結果、彼も彼の団体も実は飛躍的に成長しました。彼の団体は宣教師が増えてですね、一時は皆さん800人の宣教師を変えた。と思いましたよ。800人の宣教師、これは皆さんどうやって800人の人々をね、いわゆるコントロールして管理していくか、大変なこと。そればかりでありません。ハドソン・テイラーは125の学校を開いたんです。そして1万8000人の改心者を生み出した。彼は喜びの人であったと言われています。何年か前、私は中国に行った時にですね、サンジアイ教会というのをどこで集会を持ったことがあります。あのチョン・イータンという教会がそこです。そのチョン・イータンもハドソン・テイラーによって生まれた教会の一つですよ。そして牧師が言ってました。いや、このハドソン・テイラーによってあちらこちらに中国全土に教会が生まれたんです。今の国教会と呼ばれているサンジアイ教会のほとんどがハドソン・テイラーによって生まれた教会ですよ。 皆さん一人の人、この人によって生まれた教会が今このような中国の教会として存在している。彼は夜は早く床に着いて朝は5時に起きました。一日の仕事を始める前に彼は心を静めて祈りと聖書の学びの時を持ちました。それが彼の生活リズムに入っていた。その中で彼はキリスト者として霊的祝福を受ける人となったんです。そして霊的祝福を受けて彼は多くの人々に、講話家、道路者に対して、また中国の多くの方々に神様の素晴らしいゴスペル、福音を伝える器になったんです。皆さん、今日の世界は非常に複雑化してまいりました。人々は常に緊張の中で生きているんです。麦と毒麦が混在しているんです。羊の中に狼がいる、ヤギの中に狼がいる。しかし見分けがとても難しい。それが今の時代であると聖書を教えています。皆さん、どう私たちは生きたらいいんでしょうか。多くの人々が騙されてしまう、詐欺に遭ってしまう。そしてオレオレ詐欺、皆さん10年前から叫んで、今でも毎日叫ばれています。まさか私がって思ってかける老人、年配者の方、高齢者の方が多いそうですよ。皆さん、どうしてでしょう。あまりにも世の中が乱れて、そして暗くなって、神様から離れてしまったからです。今こそ私たちはキリストの豊かさの中に生きることが必要です。私たちはハドソン・テイラーのような、そのような人物ではないかもしれない。しかしキリスト様にある御言葉の宝を発見することができるんです。これは神様の前に正直に出ることですよ。神様の前に素直に出ることです。ハドソン・テイラーに語りかけた神様が、私に語りかけてくださる神様が、あなたにも同じように語りかけてくださる。生きておられる聖霊なる神様があなたのうちに宿って、あなたが聖書を開かれるときに、心を静めて神様の前に黙想し祈るときに、神様は語ってくださるんです。そして言葉を言えないあなたにある喜びを、確信を与えてください。これが皆さん、クリスチャンライフです。これが素晴らしい愛です。ペテロは迫害か苦しみ苦難の中にあるそのユダヤ人クリスチャンに対して、このような望み、このような素晴らしさの中に生きることができることを語り伝えたんです。で、このことはコロナ禍の中で今本当に苦しみの中にある私たちにも共通して言える言葉ではないでしょうか。そうです、その豊かさ、命と経験という霊の祝福、宝、これを私たちは発見し、一歩一歩成長して歩んでいきたいものです。それには日々神様の前に心を静めること、これをあなたの生活リズムの中に入れていただきたいと思います。さあ、今日もいろんなことを話させていただきました。まとめてみたいと思います。約束の確かさを知っていますか。ここで出ている約束ということは、新約聖書では2箇所しか出てこない。その2箇所でもこのペテロの手紙しかないんです。その約束というのは、申し上げたように、神様が私たちに素晴らしい約束を与え、必要なものを私たちの人生に打ち勝つことができるものを与えてくださった完了形です。この約束なんです。この約束の確かさをあなたは知ってますか。こうペテロはユダヤ人クリスチャンに語りました。今日も私たちは大切なことを学びましたね。神様は私たちを本当に愛してくださっている、本当に愛してくださって、その約束をあなたの人生で実現したいんです。でもあなたの目が、あなたの心が、あなたの信仰が神様に向かなければ、神様はそれを無理やりにそれをされることはなされません。まとめて、あの8点9点の罪の許しから始まって、主が備えてある新天新地に入るまでの多くの約束の一つ一つ、もう与えた完了形なんです。私たちに必要なことを与えてくださったんです。ですから神様を信じる者に無償で恵みとして与えてくださるものを感謝して、私たちは受ければいいんですね。そうです、これがクリスチャンライフです。そうです、クリスチャンライフは私たちは心を静め、神様の約束を知ることです。それには神の前に御言葉をいただき、読み、心を静めの、その習慣を持つことです。そしてやがて、よくやった、よく忠実なしもべよ Well done と言われるような、そのような生徒に私たち一人一人は例外なく言われる器になりたいと心から願うんです、願うものであります。最後に一章の四節をお読みしてお祈りいたします。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ神のご性質に預かるものとなるためです。お祈りいたします。天と地をお作りくださった生ける誠の神様、あなた様の皆を褒めたたえ感謝いたします。御言葉を感謝いたします。今朝もこの礼拝式の中に主が共にいてくださって、賛美を通し御言葉を通して私たち一人一人におかけてくださりありがとうございました。主は生きておられます。信じる私たち一人一人にお語りくださるお方であること心からありがとう感謝いたします。主が尊く大いなる約束を私たちに与えてくださっていること、それによって私たちは世の腐敗から免れて神のご性質に預かるものとされたることを感謝いたします。私たちはその恵みを頭では知ってますけど、本当の意味でまだまだ知らないかもしれません。神様どうぞ憐れんでください。私たちが本当に正直に神様の御前に出て、神様のこの与えくださる贈り物をプレゼントギフト感謝して受ける素直なクリスチャンと変えさせてくださるようにお願いをいたします。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。いかがでしょうか。今日の礼拝式に集われ御言葉を聞かれ、自分は神様の前にどんな存在だろうか、約束の確かさを本当にしっかり握って生きているだろうか、自問自答してください。もしあなたが約束の確かさをしっかり握っていないとするならば、今神様の前に悔い改め神様の祝福をいただく人になってください。お祈りしてください。どうぞ。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、主の御臨在を感謝いたします。御言葉を通してお一人お一人にお語りくださりありがとうございます。今私たちは主の御前に応答の祈りを差し上げました。神様、私たち一人一人その祈った祈りに主が応えてくださり、一人一人を祝福してくださいますように、そしてあなたによってこの週も喜びと感謝を持って歩むことができるように信仰を強めてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。